マタイによる福音書第12章の33節から37節まで。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も丸いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても、すべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。皆さんが読む聖書日課というものをですね、作成したことがあります。聖書日課というのはだいぶ何十年と続いたものがあったんですけども、本屋さんが、倒産とともにですね、なくなると。その時にですね、どうしたものかと、これをなくしていいかということで、実はその時小泉純先生がですね、と一緒にいたんですけど、急にですね、なぜか風呂場に集められましてですね、でお前やれとかって言われてですね、江藤先生と、進学校の校長だった江藤先生とですね、2人で作成じゃしようということになったんですね。で本の編集をするっていうのは初めてのことだったのでですね、誰が書くかとかから始めたんですけどですね、編集っていうのは本当に大変ですよね。もう大変勉強になりました。で人の文章をですね、扱うっていうのは非常に慎重にしないとえらく怒られるんですね。で、聖書箇所もですね、黙想しまとめ上げてそれを読む人へ伝わるように編集していくんですけども、この作業はやっぱり大変ですね。書いてる人はですね、それで伝わってるというふうに思ってるんですよね。でもそうではないっていうことをですね、編集作業で気づかされました。で読んでみてスーッと入ってくる文章もありますし、何度読んでも引っかかる文章っていうか、と思う文章もあるんですね。で、ですね、書き手と読み手にですね、決定的な溝があるんじゃないかなと思う文章もあったりして、それを手直しするので、手直したらまた怒られるしですね。で、聖書の解釈のみに始終しているこの人は一体何を言いたいのかなとかですね、そうやってですね、編集をしてきてですね、その中でですね、江藤先生と2人でですね、じゃあテーマを一つ絞ろう、何かというと、読んで分かる文章ではなくして聞いて分かる文章、そのようにまとめましょうということで、その第1冊目の聖書日課、新しい聖書日課を作ったのです。読んで分かるというよりも礼拝で使われる聖書日課ということを重点において聞いて分かる文章にしようというですね、この分かるということに視点を置きながらですね、編集していったんですね。そうすると読んで分かる文章と聞いて分かる文章は全く違うということが分かったんですね。でイエス様は人の行為や言動をですね、今日は問題とされていまして、でその良し悪しは結び目で分かると言われたんですね。で理解できる、分かるというのは多分ですね、イエス様にとって一つの大きな視点だったと思います。全てのことはその人の外に現れてくると、その人の結び目で分かるんだ、その人がですね、どういう人間であるかっていうのはその言葉とか内から出てくるもので分かる、どんなに後から取り繕ったとしてもその人の人間の内面にあるものは必ず外に現れてくる、そのことを見れば良し悪しは分かるのだと言われた。なので最後に聞いて分かる文章っていうのがやっぱり一番大切なんだろうなというのも思ったのです。そう思いながらですね、ちょっと前にですね、頭がいい人と言われる文章の書き方という本を読んだんですね。いや別にどうでもいいんですけど、なんか心惹かれたわけですよ。その本屋さんに行ったら、頭がいいと言われる人の文章の書き方、それは何かっていうとですね、文章を書く鉄則としてですね、いくつかは挙げられていまして、その一つにですね、こういうふうに書いてあるんですね。それ一番そうだなと思うんですけど、自分のわからないことは書かない。そうだと思うんですよね。自分のわからないことを書くからですね、おかしくなっていくんだろうな。教会の月報や週報でいくら読んでも意味が、いや内容がつかめない文章、礼拝説教でもよくわからないことがありますけど、 まあ、それは読む側、聞く側の理解力が足りないということも、まあ、例えばあるかもしれませんが、まあ、多くはそうはない。つまり書いているですね、語っている本人が理解しな、しないままにですね、語ったり話したりすると、やっぱり内容もぼけてわからないというふうになるんだろうなと思います。まあ、抽象的な文章が多いとか、内容がぼけているとか、わからないことを分かったように書くっていうのは所詮無理なことなんだっていうことを、まあ、この本を通じてですね、分かったんですね。まあ、大切なことは分かっていることを丁寧に書く。まあ、それはですね、まあ、人生の中で人間関係にもそうだと思うんですね。分かっていることを丁寧に説明していく。まあ、これが内面が外に出てくることではないかなというふうに思います。まあ、イエス様はその結ぶ身で分かると今日は言われています。どんな実を結ぶかはその人の内面の信仰によるんだというのです。結んだ信仰の実によってその人自身が分かる。木と実の関係は心と言葉の関係に置き換えてもいいかなと思います。自分がどのような実を結んでいるか、その人の内面が多分見えてくる。そのことに注意しなさいとおっしゃったのでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが結ぶ実の中心にあなたから与えた信仰がありますように。どうか私たちの結ぶ実をもって多くの人々がイエス様と出会うことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またそれぞれ学びを続けている九州学院の生徒の上にも、どうか主の導きが今日もありますように。悩みのうちにあるもの、また絶望に追い込まれているものには、どうかイエス様が共にいて、その御言葉によって励ましてください。今日一日を生きるための必要な糧を聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。